う者の歌が聞こえるか。ということで始まりました、残酷の残に間抜けの間と書きまして、残馬高太郎の戦う者の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロフィセーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリストをさせていただいたりしております。さてさて、本日はですね、2023年5月21日の夜というところで、録音させていただいております。ずいぶんですね、5月も、進んでまいりまして、ね、これから暖かくなってくる、ね、ちょっと楽しみな毎日でございますね。今日はですね、そんな中、本丸さんのお話をですね、ちょっと実はしたいなというふうに思ってるんですよ。ね、有名な片付けの魔法ですね、ときめくかときめかないか。この方のですね、事例を見させていただいてですね、ちょっと私、今回感動させていただいたことがありまして、それについて、ちょっとですねお話ししてみたいというふうに思っています。題しまして、こんまりさんのナラティブにはパッションと大義、仲間が溢れていたということですね。ちょっと長いけども、お話ししてみたいということでございます。こんまりさんはですね、こちらはですね、どこからちょっとこう私ビビッときたかっていうと、書籍のですね、ナラティブカンパニーっていうですね、この非常に有名になった本ですけれども、企業を変革する、物語の力、電子版発行日が2021年、5月27日、で著者が本田哲也さんというですね、こちらの本をですね、実はついこの間、読み終わりましてですね、めちゃくちゃ面白かったんですよね。でそこに、あとは東洋経済新報社さんが発行ですね。でこちらですね、非常にこうナラティブということをね、私も改めて何なんだろうということも勉強になりましたし、そしてこんまりさんもね、そうだったのかと、非常にこんまりさんがこう皆さんにこう認められて、何かこう世界のあれでしたっけ、と100回、世界を変える100人とかに選ばれた、ね、そこに対するなんかこう根本的なものがですね、このナラティブにあったと、いうことがですね、非常に感動したと、いうことで、私はこれちょっと読ませていただいたんですけど、これナラティブって何なのかっていうと、似た言葉としてはナレーションですね、語り口、ですから、まあ、一般的には物語というようなですね、形で言われるんですけれども、単なる物語ではないっていうのがですね、この本田哲也さんなんですね。で本田さん曰くですね、ナラティブとは物語的な競争構造であるって言ってるんですよ。だから物語は当然物語で、ストーリーをするとね、みんな分かりやすくなる、ね、こういうのも結構みんなで知れ渡ってきてますけど、ただストーリー化するだけじゃダメだよと、そこに競争、これは共に作るですね、つまり自分一人ではなくて、いろんな人を巻き込んだ、共に作る構造を生み出すもの、それをナラティブであるというふうに言ってるんですよ。だから単なる物語ではないと、周りの人たちをうまく巻き込んで共に作る、そういった行動を促すものであると、でかつ行動させる、行動する、そういうものであるという言い方をされているんですよね。これがですね、私はそうかと、なんか単なるストーリーじゃねえんだなというところに、すごくまずは非常にこう勉強になったということなんですね。でそこからですね、さらに本丸さん の事例がここに書いてあったんですよ。でここからですね、さらに私がちょっと思ったことをね、ちょっとお話したいんですけど、まずはこんまりさんのに書いてる文面をね、ちょっと引用して読みますと、そもそもすべては彼女の純粋な好きから始まっているんですよと、近藤氏の夫でありプロデューサーでもある川原匠氏は言うということなんですよね。まず実はこんまりさんの好きから始まっていた、ね、これは大好きパッションですよね、私の言うところのガーデン飲水ですけど、 これが一つ目。それから二つ目はですね、その大好きな片付けが内向きなエネルギーではなく外向きなエネルギーになった、人のため未来のために役立ちたいという思いです、それが競争構造を生んだのだと思いますと。これがですね、このプロデューサーの川原さん、まあ、夫の川原さんが言われている。つまりですね、内向きなエネルギーからさらに外向きのためになった、要はこれ人のため未来のため役立ちたいって書いてるんですけど、これがねやっぱりあの競争構造を生んだんだろうって言ってるんですよね。これはまさにですね、私の言うところの大義なんですよね。つまり自分だけではない、あの他の人たちにもこれはきっと役に立つことであろうっていう、その自分自身だけであればパッションなんですけども、それが外向きで動いてみんなのためにもなる、ね、みんなも一緒にそういうことができるっていうふうになると大義になるっていう感じで、これは私の持論でございますね。これというところからですね、実はあのこの話を聞いた私は、いやなんだと、こんまりさんのナラティブにはパッションと大義、そして仲間、ね、このプロデューサー、これ3つとも入ってるじゃんと。この3つって何ですか皆さん。はい、一緒にイノベーター3つのフレームですね。そうなんですよ。私があのいつもお話ししてますイノベーター3つのフレームがガチコーンと入ってるってことだったんですよね。ということで今回のタイトルはね、本丸さんのナラティブにはパッション、大義、仲間が溢れていたというですね、タイトルをつけさせていただいたということなんですね。ということで、イノベーター3つのフレームでちょっとさっきのお話をね、あの改めて整理してみると、こういうふうになりますよというのを、ここは、これは私が勝手に言ってることですけどね、いきますよ。1つ目、パッション、これ、内なる思い、これは何かっていうと、小さい頃から片付けが好きだったんですよ。もう何よりも片付けが好きだったということですね。そして2つ目、仲間。自分一人だけじゃできないことが世の中にたくさんあるんですよ。でも仲間が入りさえすればいろんなことができるようになるんですよ。これが本丸さんの場合は夫の近藤プロデューサーだったっていうことなんですよね。そして3つ目、大義、ね、自分だけのためじゃなくていろんな人たちにやっぱりこう喜んでもらえるようなことに外向きに自分のパッションをこう開いていく、その大義がですね、人のため未来のために役立ちたいということで、このこんまりさんの片付けの魔法というですね、メソッドおよび本、あとは確かビデオですかね、テレビ番組やってたと思うんですけど、それがもう全世界を席巻したということだったんですよね。というところから私はですね、今回このナラティブっていうのもね、改めてさっきちょっとお話しさせていただきましたが、本田さんが言われてたように物語的な競争構造、これを作ることによってある意味ね、企業変革を起こすことができるっていうことをね、この本の中では言ってるわけですね。企業変革するって言ってるんで、でさらにね、それをこう世の中に広めていくことができる、それはナラティブということが実はポイントなんだ。でナラティブは何なのかっていうと、物語を、物語的な競争構造、共に作る構造ですね、だということだったんですよね。だから私は実はその物語的な競争構造を作るためにはイノベーター3つのフレーム、これが入ってるとすごく分かりやすいんじゃない、もしくはねそういう人が多いんじゃないっていうことをね、今回はちょっと一人発見してしまったと。勝手に発見して勝手に発信しますからね、これね。ってことで、なので、ナラティブにはですね、要は企業変革にはナラティブが必要である。そして、ナラティブには、パッション、仲間、大義、これが必要である。まあ、こういったことをですね、私は今回は学ばさせていただいたということで、ございました。でなかなかね、こう、物語を作れ。で物語性がやっぱり人を説得できるんだ、ね、人間は物語を作るところから、いろんな人と共同作業ができるようになってきたとかね、いろんなこと言われてますけど、要はね、この物語だけじゃダメなんですよっていうことなんですよね。つまり架空の何らかのこう上っ面な物語を作ったかといってもダメなんですよね。そこには自分の思いですよね。これが私の言うところのパッション、こ こんまりさんの言うところの大好き、これがまず溢れてる必要があるんですね。そして自分一人じゃできないから、いろんな仲間がいてくれる、そこがまさに競争構造なんですけども、仲間がいるってことがすごい大事なんですよ。そして3つ目、これが大義なんですよね。このこんまりさんの言うところの人のため、未来のために役立ちたい、この3つが揃うとですね、このナラティブというものがめちゃくちゃ素敵になってくるんじゃないかっていうのがね、私の勝手な思いでございましたね。ナラティブはイノベーター3つのフレーム、すごくシナジーがあるよ、ね、そんなことでもありましたと、いうことでございましたね。そういう意味では私もですね、なんとかナラティブをね、作って、頑張っていきたいなと思いますけど、皆さんのナラティブあります？どうですか皆さん、どんなナラティブありますか？はい、じゃあそちら の皆さんいかがでしょうみたいなね、こう応援とかワークショップだとこんな感じなんですけど、私のナラティブはですね、全く整理されてないですけども、一つはあれですね、何度も挑戦できる世界をね、これは私のナラティブ。そして、1世帯あたり1法人化ですね、これが私のナラティブ、まあ実現したいことですかね。で、私のパッションとしてはもうとにかく、一人からでもイノベーションができるぜ、そんなことを頑張って、やっていこうとしているわけですね。テンドプラントを作りもしながら何度でも挑戦できる世界、みんながそうやってこう役立ってほしい、まあ私のナラティブはそんな感じですということで、うまく説明できたかどうかは別としてですね、そんな風に思いましたということでございました。少しでも参考になりましたら幸いですね。皆さんのナラティブ、ファッション、仲間、大義で整理してみたらどうですかね、ということでございました。はい、ということでですね、この本をね、まあ読めばね、私のこんな話よりもですね、よっぽどナラティブは素敵に作っていくことができますので、ぜひナラティブカンパニーね、読んでいただければと思います。はい、ということでございまして、YouTube、ポッドキャスト毎日話してますんで、よかったら登録してくださいね。そして Twitter、Facebook、ね、こちらの方もやってますんで、よかったらコメントください。そして我がアカペラグループ香港ラッキーズの中年ワンダーランド、ね、ストリーミング再生できますんで、YouTube、それから、Apple Music、ね、中年不思議国、香港好きな運、ね、香港ラッキーズの中年ワンダーランド、ね、検索していただくとめっちゃ元気出ますよ。はい、そしてですね、4曲入りの素敵なニューアルバムも出てます。ね、A Journey of Lucky、ね、これも iTunes、そして Mora、ね、こちらでダウンロード販売できてますので、6人組のアカペラですよ。男性グループ。いや、ボイパもいるよ。ね、ということで、よかったら聞いてみてください。そしてですね、さっきナラティブのところでもちょっとお話しましたけれども、一人からでもイノベーションはできる、そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密、ね、こちらの本もですね、私のナラティブとしてね、読んでいただければ嬉しいですということでございますね。1時間ぐらい読めちゃう電子書籍、リアル書籍ありますね、オープンイノベーション21の秘密、よかったら読んでください。そして普段ですね、私はイノベーションのコンサルやってますんで、イノベーションでね、お困りのことあれば、お気軽にご連絡くださいませ。そして起業した人のね、ちょっとしゃっくりが出てきましたよ。起業した人の支援もしてますね、何度でも挑戦できる世界ね、作りたい、頑張ってますね。学生の方で、ね、内容の、問わず、お気軽にご相談くださいということで、今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日。